中小企業のための障害者雇用推進室。皆さんこんにちは。障害者雇用推進室長の木下文彦です。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、文彦さん。
はい。
今日はこれが流れてる日は。
すごいよね。
メリークリスマスの日です。
メリークリスマス。
あ、いいですね、発音が。これクリスマス、文彦さん、ちょっと過去を思い出してもらって、
はい、
今までもらって嬉しかったプレゼントとかありますか？
あ、私が？
はい。
私がもらって嬉しかった？
そう。
私がもらって嬉しかったのは、
うん、
ミニカーですね。ミニカーっていうのかな。うん、
はい。
いわゆる普通のミニカーみたいなのあるじゃないですか。
うんうん、ありますね。
あれのね、トレーラーなんですよ。
はいはいはい。
わかる？トレーラーのミニカーもらったんですけど。
あ、ちょっと大きめの。
大きめの。大きめのもらって、
はい。
で、そのトレーラーもなんだかよくわかんないんですが、トラクターが3台乗るような。
大きい。だいぶ大きい。
大きいっていうかね、トラクターも3、ミニカーのトラクターが3台ついてて、
うんうんうん、
トレーラーに乗せられるようになっていったのをもらったのがすごく嬉しくて、
はい。
今でも思い出しますって言ったら変ですけど、今そうやって質問されて、何かなと思ったら、やっぱそれが一番嬉しかったですね。よっぽど嬉しかったんですね、当時。
そうですね、今も
ずっとそれで遊んでましたしね。
おー、うん、クリスマスのプレゼントとかって思い出したら、そのトレーラーが出てくる。
うん、真っ先に出てきますね。
だいぶ少年の心に刻まれたプレゼントだったんですね。
刻まれましたね、それはね。
それ、いつ頃もらったプレゼントなんですか？
それはね、小学校の4年生か5年生ぐらいだと思いますけど。
中学年ぐらいですね。
はい。
すごい、じゃあだいぶやっぱり。
逆にクリスマスのプレゼントで他で嬉しかったの何って言われてもあんま思い出さないな。
もうそれがもう堂々の1位で。
堂々1位っていうか、もうそれオンリーワンですね。
ああ、いいですね、うん。なんかそうやって、やっぱプレゼントを大人になっても、そうやって思い出す、心に残ってるプレゼントがね、何気ないものでも親からしたら。
いや、ありがたいですよね。今考えてみたらね。なんかね、うんうん、親の愛というか感じますよね。うんうん、そういうところでね。
あ、いいですね。ほっこり。
はい。
さあ、そういうクリスマス皆さんもぜひぜひ、まあね、
はい、
子供たちにあげたり、もしくはご自身もいろいろね、プレゼント交換し合ったりとか、楽しんでください。はい。そして、ポッドキャストは、そのままちゃんと、障害者雇用に、
そうなんですよ、
勉強していきたいと思います。
この放送が今年最後ですよね。
あ、そうで、そうなんですよ。
この配信がね。
はい。
で、普通は、なんか、今年もこんなことありましたとかって振り返ると思うんですけど、
うんうん、
そんなことは当番組は一切行いません。
今年は
過去を見るんじゃないって言って、未来を見るんだ、前を向けっていう、まあそういうこともないんだけど、そこまで強いあれじゃないんだけど、前回ね、あと半年で法定雇用率 2.7% 時代に向けて今やるべきこと4つって言って、うん、第1つは本当の真の不足人数をちゃんと把握してねっていうのと予算も確保してねって話をしたんですけど、うん、2回目の今日は業務を切り出そうっていうね話をしますと。
はい。
はい。もうだから普通に喋りますってことです。
でもね、今やるべきことですからね。今、
そうそうそう、
早く取り組んだ方がいいことですからね。
もう年末年始もないよっていう。
はい。気を引き締めていこう。
そこまでじゃないんだけど。まあまあ、はい、行きましょう。はい。
はい。
でね、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、
うん、
2.7% 達成の鍵は、障害者社員の戦力化なんです。
うん、はい。
で、しかも最近は、雇用に占める割合で、6割近くは精神障害、発達障害の人なんで、
うん、半分以上。
この人たちの、そう、半分以上、戦力化をする必要がありますと。
うん。
で、戦力化って一言で言うけど、これって、分けると、定着と活躍ってことですよね。
はい、はい。
まあ当たり前、そこも当たり前っちゃ当たり前なんだけど、
もう
定
改
着
め
して
て。
くんなきゃ困るし、活躍してくんなきゃ戦力にならないわけですよね。なんだけど、言うは易し、行うは難しで、今採用市場の現実って私はもう皆さんにお話しするまでもないとは思うんですけど、二つ、こう大きな、壁というか課題っていうかがあって、企業の方とお話しして、障害者雇用を始めたいんですとか、障害を持ってる社員さんを増やしたいんですっていう会社のね、人事担当とか社長のお話で、冒頭の言葉が、ほぼほぼ、木下さん、身体障害の人を紹介してもらいたいんですけどっていうんですよ。で、それは、いません。
もういない、いないんですか？
いない、いや、いないことはないんです。いないことはないんだけど、私がお話しするのは中小企業の人が多くて、身体障害でも特にこの車椅子使ってるとか、こう、杖をついてるみたいな人は、まあ、なんていうのかな、皆さんが障害者って言って頭にパッと浮かぶような人。ピクトグラムにも障害者の、あるのって車椅子じゃないですか。駅
そうで
に
す
乗っ
ね。
てるとかね。ああいう方っていうのは大企業に全部行ってしまうので、実質いらっしゃらないです。雇用の対象っていうか、候補者の対象にならないですよって話をします。じゃあどうしたらいいのっていうから、精神障害とか発達障害の方を雇用するっていうことが今現実なんですっていうと、って皆さん驚かれるんですけど、でもやっぱり現実見ないと、採用はできないわけですか。だからそこはちゃんと現実をお伝えして、だから精神障害、発達障害の方を採用しても困らない仕組みを作っていきましょうねっていう話をするんですが、ここも一つちょっと課題があって、皆さんが身体障害を持ってる社員さんってか方を雇用したいっていうのは、まあまあ、そういう意味ではある意味、ちょっと理由があってですね。精神障害の方が一番定着率って低いんですよね。ちょっと前の2017年ぐらいの調査ですけど、障害を持ってる方が就職して1年後にどれだけ定着してたかっていうね、調査があるんですけど、発達障害の人が、7割弱なんですよ。定着してたのがね。で、知的障害の人が5割弱かな。で、知的障害の人が6割強だったかな。で、身体障害の人が4割弱だったかな。で、精神障害の人は一番低いんですよ。ごめんなさい、ちょっと比率すいません、間違ってたかもしれないけど、順番で言うと発達の人が一番定着して、次知的、で、身体、精神なんですよ。
なるほど。
精神がで、やっぱり4割ですね。だから、6割の人辞めちゃうんです。それは何もしなければね、ちゃんと労務管理とかしなければっていう前提ですけど、だからやっぱり定着率って、精神障害の人は特に悪いっちゃ悪いんです。だから、ちゃんとそこは、心してかからないと無理ですよっていう、無理っていうかね、ありますよね。課題がありますっていうことと、だから、どういうことを言ってるかというと、ちゃんと人材要件を確定して、業務に合う人、とりあえずは業務に合う人を採用しましょうっていう話ですね。それと、あと、外部の専門家、まあ、ハローワークもそうですけど、ジョブコーチって言って、障害特性に応じてね、こう支援をしてくれるような人、そういう専門知識を持った人を、に頼るっていうのも一つの手ですよねって話をしています。で、実際に必要になってくるのは、どういう業務を担当してもらうかっていうことなんですよね。
そうですよね。そこが
そ
ポイントになってくる。
う。そう。どういう業務を担当してもらうから、こういう人が欲しいっていう人材要件が決まるわけですよ。よくあるのは手帳を持ってれば誰でもいいですみたいなことを言う人いるんですけど、大企業だったらそれでもいいかもしれません。いろんな部署があっていろんな職種があるから。
その分いろんな業務があるからってこ
そう
と。
そう。 でも、特に中小企業は、そんなにだって業務の幅ないでしょうと。だからやっぱりそれは現実問題としては、どの業務担当してもらうからこういう人たちが欲しいっていう、いわゆる業務の洗い出しっていうのをしなきゃいけないですね。棚卸し的なもの。で、その時に必要なのが、誰かに手伝ってほしい業務ありますかとか、自分以外、あなた以外の誰かでもできるような業務って何ですかつって、どんどんどんどんその業務を名前を挙げてってもらうってことなんです。多くの企業で間違ってしまうのは、障害を持ってる社員にが担当できそうな業務ありますかって聞くので、ありませんって言われて、あ、うちには業務がないんですって話になっちゃうんで、ここはね、よく注意しておいていただきたいなっていう話ですね。だから、請求書とね、入金額の付き合わせの作業、突合作業するとか、データ入力のダブルチェック、トリプルチェックの人にやってもらうとか、そういうようなことが必要ですよねって話です。それともう二つあった、もうその一つ目が、業務の分解とマニュアル化ってことなんです。この番組お聞きの方は前も言ってたよねって思われると思うんですけど、中小企業でよくあるのは、業務ありませんとか、この業務って障害を持ってる社員さんが担当できませんかって聞くと、あ、それ無理ですよっていう話になって、なぜですかっていうと、対外的な、なんていうの、交渉しなきゃいけないとか、ちょっと複雑な判断が必要になる部分があるんで、これは無理ですって言うんですけど、もっと聞いてみると、一つの業務を工程ごとに分解すると、別に高度な判断業務って必要ない工程って必ずあるんですよ。要はデータをこう移す、コピペするみたいなやつとかね。このパターンの時はこうするってパターンが決まってて、こうすればいいっていうのもあるので、そこをまず切り出して、障害を持ってる社員さんに担当してもらうっていうね、そういう意味で業務を分解していく。で、そうやって切り出した業務は、まあ、資格重視のマニュアルを作るってことですね。図とか絵を入れてとか、写真入れてとか。で、最近であれば動画のマニュアル。
おお、そうですね、わかりやすそうですね。
そう、作業風景もただ、スマホで撮るだけでもいいんです。まあ、紙に書いた、マニュアルはとりあえず作るとして、ここの部分は動画があるんで動画見てくださいっつって、いや別にあれですよ、YouTuber みたいになんかじゃじゃーんとか言って音入れろとかそういう話じゃないですよ。
テロップと
た
か、
だ
そ
た
うい
だ
う。
無音で作業してるところを撮って、あ、ここで、あ、なるほど、右側のここに、あ、入れんだねみたいなのが分かればいいだけなんで。
ああ、実際の
そう
作
いう。
業風景を。
そうそうそう。もう撮って、そこ保存しといて、ここだけ見てねっていうふうにする動画、マニュアルですね。マニュアルの、まあ、補助みたいなものですね。それとあとは、そうやっていろんな業務をいろいろ集めてきて、集中と特化っていうね。そういうフェーズに入りますね。だから分解した業務を集約して、ある意味専門職的にやってもらうっていうのも一つの手ですよね。だからそういうふうに考えて、どういう業務ができるのかっていうのを、各社で考えていただきたいんですけど、実は障害者雇用で一番ここが問題じゃ問題なんですよ。なので、先ほど言ったジョブコーチっていう人はそういうことをやってくれるんですよね。で、私もやりますので、私はジョブコーチって資格はないですけど、実務でずっとやっていましたので、
経
業
験は
務
ね、
の、
しっか
そう、
り。
分解とかはもう全然教えてもらって、あ、ここできそうですねっていうのを、その担当の人と一緒にやることできますって。ぜひね、ちょっとそこだけでもお声掛けいただけるといいかなと思います。
このね、業務の切り出し、洗い出し、分解。結構ね、ちょっと本当にどうすればいいのかって、そこからこう動けない方も多いかなとも思うので、
そうですね。
ぜひね、文彦さんも、そちらアドバイスであったり、いろいろコンサルもできたりするので、ぜひぜひそちらもよろしくお願いします。
お声掛けください。
はい、ということで、本日は以上となります。今回もありがとうございました。
今年もお世話になりました。
もうが最後だ。はい、皆さん来年もよろしくお願いし
よ
ま
ろ
す。
しくお願いします。
ありがとうございます。